何の申し開きができるでしょう。何と言って弁解することができるでしょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そしてその手に杯が見つかった者も、あなた様の奴隷となります。というのは、このしもべは父に、もしもあの子をお父さんのもとに連れ帰らなかったなら、私は一生あなたの前に罪あるものとなりますと言って、あの子の保証人となっているからです。ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと一緒に帰らせてください。はい、今世界中で食べ物が取れない大飢饉が生じていて、カナンという場所に住んでいたヤコブの家族もエジプトに行って食べ物を買ってきたっていうお話を今してるんですね。で、ヤコブの息子たち10人の兄弟がエジプトに行って帰ってきました。で、ヤコブに言いました。私たちはあのエジプトの大臣に会ってきました。でもあの方は一番下の息子を連れてきなさいって言うんです。ベニヤミンを私のところに連れてきなさい、それまでは一人をエジプトに置いておきなさいって言われて、私たちはシメオンという兄弟を置いてきました。ですからお父さん、ベニヤミンを今度連れて行きたいと思いますって言ったんですけど、ヤコブはダメだって言ったんですね。これこの前ここまで見ました。ヤコブはもう私はヨセフを失っている、そして今シメオンもいない、さらに誰かがいなくなるなんてことになったら、もう私は悲しみながら死んでしまうことになるって言って、ダメだ、ベニヤミンは行かせないってこうやってる、そういう絵なんですね。で、みんな暗い状態になって、どうしようかっていう感じになっていました。でも皆さん、食べ物はなくなってしまいます。ですからまたエジプトに買いに行かなければなりません。それで4番目のユダという人、これ今日の中心になる人です。ユダという人がヤコブに言ったんですね。お父さん、私が責任を持ってベニヤミンを連れて、そして戻ってきます。ですからもう一回エジプトに食べ物を買いに行かせてください。私が必ずこのベニヤミンを連れ帰りますって言ったんですね。まあ、ヤコブは嫌だったんですけども、でも食べ物がありません。ですからもう彼はですね、諦めて、そして言ったんです。じゃあ神様があなた方を祝福してくださるように、私も子供を失うときは失うのだと言って、ベニヤミンを一緒に送り出したんですね。じゃあ次お願いします。そしてこの兄弟たちはヨセフの、このエジプトにいるヨセフ、今大臣になっているヨセフのところに来ました。そしてみんな今ひざまずいてお辞儀をしてるんですね。で、今回はここにベニヤミンがいました。前回いなかったんです。で、ヨセフはこの自分の下の弟ベニヤミンを見てもう泣きそうになったんですね。もう本当にこの彼を見て、これが私の弟かと思って泣きそうになりました。でもまだヨセフは言いません、自分がヨセフだっていうこと。お兄さんたちが今どういう気持ちでいるのか、もう一回確かめようとしました。さあ、今度の方法はお兄さんたちに食べ物を与えて帰らせるんですけど、その袋の中に、ベニヤミンの袋の中にヨセフが大事にしている銀のカップを入れるんですね。そして後からエジプトから使いを使わして、この人たちのところに追いついて、そして誰がエジプトの大臣の銀のカップを取ったのかって言って一人一人調べて、そしたら必ずベニヤミンから見つかります。ベニヤミンの袋から見つかります。その時にお兄さんたちはどうするのか。前自分を見捨てたようにベニヤミンを見捨てて、そして食べ物や何かいいものだけ持って帰るのかどうか、それをもう一回確かめようとしたんですね。じゃあ次お願いします。さあ、そしてお兄さんたちが帰っていきました。後からエジプトから使いが追いかけていって言いました。お前たち、大臣様のね、銀のカップを取っただろうと。で、この人たちは、いやいや、そんな私たちはそんなことをしていませんって言って、じゃあ一人一人袋を調べるって言って、一番年上の人が持っている袋から調べたんですね。そして順番に調べていって、一番最後このベニヤミンの袋からこう見つかったんですね。で、お兄さんたちは、なんてことだって言って、もう服を引き裂いて悲しみました。そしてこのカップが見つかったものだけがエジプトに戻って奴隷になればよいって言ったんですね。 さあその時どうしたか、お兄さんたちは見捨てるか。じゃあ次お願いします。その時に4番目のユダが前に出てきて言ったんです。どうかね、私をね、この子の代わりに奴隷にしてください。この子のお父さんヤコブはこのベニヤミンを本当に大事にしています。私は必ずこのベニヤミンを連れて帰ると約束しました。ですから私を代わりにしてください。私がエジプトで奴隷になります。だから他の兄弟たちと一緒にこのベニヤミンをお父さんのところに返して帰るようにしてあげてくださいって言ったんですね。でこれを見てもうヨセフはもう本当に胸がいっぱいになって、そしてお兄さんたちは前と変わっている、前のことを本当に悪かったと思って今は違う人になってる、それで私はヨセフですってこう言いたくなってるんですけど、まあ、これはこの次9月になると思いますが、9月に見ることになると思います。で今日注目したいのがこのユダですね。このユダという人がの姿に注目したいと思います。まあ、皆さんよくこのユダが私が代わりに奴隷になりますって言ったと思いませんか。だって自分が一人エジプトに戻って奴隷になるって皆さんだったらするでしょうか。なんかいやいや私じゃなくてあなた言ってって誰か他の人に言いたくなるかもしれませんが、ユダは私が行きます、私が代わりに奴隷になります、だからこの人を助けてくださいって言ったんですね。これはユダがやっぱり苦しみの中で自分がしたことは悪かったんだ、自分たちも悪かったんだと思ってやっぱり心が変えられていたということだと思うんですね。で2つこのユダについて見たいと思います。さあ皆さんこのユダの姿は誰かに似てませんか。私が代わりになりますって言いました。私が代わりになりますって言った人で思い起こすのは誰でしょう。それはイエス様ですね。ですからこの悪いことをしたユダですが、彼はいろんなこの苦しみの中で、そして悔い改める心を持った時、なんとイエス様を映し出すようなこの愛の人っていうか、低くなった人、心が低くなって他の人のために自分を捧げる、そういう人に彼は変えられていたということなんですね。なんと多くの人がですからこのユダの中にイエス様を見ています。そしてもう一つは、実はこのユダから将来イエス様が生まれることになるんですね。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブに12人の子供がいます。で、誰がこの約束を受け継ぐのかっていうと、実はこのユダなんですね。で、このユダから将来ダビデが生まれて、そしてやがてイエス様が生まれる。ですからこの悔い改めたユダを神様は本当に祝福してくださるということだと思うんですね。さあ私たち今日のこのお話から、神様は悔い改めるものを許して、そして祝福してくださるんだっていうことを覚えたいと思います。私たちも何か悪いことをしてしまうっていうことがあると思います。でも大事なことはやっぱりユダのように自分が悪かったんだっていうことを本当に認めて悔い改めるなら、神様はもうね、ユダなんかもういいよというふうには言わないということなんですね。なんとそのユダがイエス様を映し出すような人になり、さらに将来イエス様が生まれるその先祖になっていった。神様はこのようにユダを用いてくださるということが聖書に示されています。ですから私たちも何か自分が悪いことをしたと思ったら、神様の前でそれを考えたいと思います。そして神様の前で自分がそれが悪かったんだってことを認めて悔い改めるなら、神様が祝福してくださる、このことを信じて私たちもユダと同じ道を進んでいきたいと思います。神様、ヨセフを売り飛ばすという大変なことをした兄たちでしたけれども、苦しみを通して反省する心を持つようになりました。そして4番目のユダが自分が身代わりになってエジプトで奴隷になってもよいと言いました。彼はこうしてイエス様を映し出す人になり、またこの彼から将来やがてイエス様が生まれるようになります。神様はこのように悔い改めるものを許し、また受け入れ祝福してくださる神様です。どうぞ私たちも罪を犯した時、この悔い改めの道を進む者たちでありますように、そしてそんなものを豊かに祝福してくださる 神様の恵みの道を歩むものでありますように、私たちも導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書を朗読いたします。創世記17章15節から27節。創世記17章15節から。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、諸々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った。100歳の者に子が生まれるだろうか。さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。そしてアブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いで行きますように。神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。必ず私は彼を祝福し、子孫に富ませ大いに増やす。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民とする。しかし私が私の契約を立てるのは、サラナが来年の今頃あなたに産むイサクとの間にである。神はアブラハムと語り終えると、彼のもとから登って行かれた。そこでアブラハムはその子イシュマエル、彼の家で生まれたすべてのしもべ、また金で買い取ったすべてのもの、すなわちアブラハムの家のすべての男子を集め、神が彼に告げられた通り、その日のうちに彼らの包皮の肉を切り捨てた。アブラハムが包皮の肉を切り捨てられた時は99歳であった。その子イシュマエルは包皮の肉に割礼を受けた時13歳であった。アブラハムとその子イシュマエルはその日のうちに割礼を受けた。彼の家の男たちは皆、家で生まれた奴隷も異国人から金で買い取った者も彼と一緒に割礼を受けた。牧会祈祷の後、説教その日のうちに。
恵み深い天の父なる神様、優る一週間それぞれの場所でそれぞれ過ごしてまいりましたが、その場所からこうして一つに集められて週の初めの日の礼拝を捧げることができる幸いを心より感謝いたします。それぞれが経験してきたこと、また心に思うことは様々でありますけれども、私たちは御子にあって一つ思いを持つ者たちへと導かれています。御子にあって私たちを救ってくださったあなたの御名を心から褒めたたえることにおいて、私たちは一つの者たちとされています。今日もこの礼拝を通して、そのあなたの恵みを豊かに味わう者たちとさせていただけますように。罪は私たち自身を壊し、また互いの関係を破壊し、至るところに分断を生じさせます。しかし御子にある者たちは一つに集められ、互いを立て上げていく交わりへと導かれます。今日もこのあなたの恵みと御業に豊かに預かる者たちでありますように。私たちの交わり、教会の交わりにおいてこそそれが豊かに見られますように。そしてこのあなたの恵みと祝福を私たちの姿を通して世に述べ伝えていくことができますように、この礼拝を祝福し、私たちを恵みで包んで、この週の 歩みをお導きください。まだまだ暑さが続く中、お一人お一人の健康が支えられますように、特に健康の課題を覚えている方々、またご高齢の方々の上に主の癒しの恵みと助けがこの週も変わることなく与えられますように。願わくは少しでも良い状態が与えられて、今のこの時を乗り越えることができますように顧みてください。これからの御言葉の時を御霊なる神様にお委ねいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。神様はアブラムが99歳の時に彼に現れて、ご自分を全能の神エルシャダイとして表し、そしてすでに彼に与えておられた契約に関して新しい内容を明らかにされました。17章の前半、前回見てきた内容です。神はアブラムを多くの国民の父とすること、したがって彼の名前はアブラムからアブラハムへと変えるべきであるということ、そして契約のエッセンス、これは7節の後半に記されていましたが、私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる、これが契約の中心であるということ、そして契約を結ぶ彼らにカナンの全土を与えるということなどが語られました。一方でこの契約に預かるアブラハムには割礼を受けることが求められました。これは神と契約関係にあることの印でした。それは肉の上に刻まれます。その作業は言うまでもなく大変な痛みを伴います。しかしこれはアブラハムとその子孫が神と契約関係にあるということをいつも確信するためのいわば補助手段です。彼らの弱い信仰が支えられ助けられて、契約を結んでくださっている神様をいつも見上げて歩むためのものです。さてアブラハムはこの主の命令に対してどのように応答したのかというのが今日の17章後半の焦点となります。まずその前に主の言葉がさらに続いています。15節以降で主はアブラハムの妻サライについて語られました。アブラムがアブラハムへと名前が変えられたように、サライもここで新しくサラと名前を変えられます。サライとサラではどのように意味が異なるのか、これに関してアブラムとアブラハムほどにははっきりとした意味の違いを見ることが困難なようです。このサライもサラもどちらも女王とか王女を意味する言葉のようで、学者たちが言っていることはサライという言葉の方がより古い言い方であるということです。この2つの言葉の間にどういうニュアンスの違いがあるかについて、いくつかの意見というものはあるようですけれども、しかしこのサラという新しい名前が意図しているところは、この後の主の言葉からはっきりします。16節にサラは国々の母となると言われています。これは4節でアブラハムが多くの国民の父となると言われていたことに対応します。アブラハムが多くの国民の父となるように、妻サライもサラという名前に変えられて国々の母となるというのです。そしてこれに関わっているのは、神はサラによってアブラハムに男の子を与えると語っていることですね。16節で主は、私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与えると言っています。実はこれまではこの点ははっきりしていませんでした。神はアブラハムから出てくるものが後を継ぐとは言われてきましたが、それはサラを通してであるとは明示しておられませんでした。 まあ、これは当然のことだろうと思われていたと思います。当然サライを通してだろうと考えられていたということではあります。しかしアブラハムはなかなか子供が与えられない中、女奴隷ハガルを通して子供を設け、そのことで家庭内にかえって災いと苦しみをもたらしてしまいました。しかしこの17章で主はサラを通してアブラハムに子を与えるということをはっきりと言われました。その結果としてアブラムが多くの国民の父となるように、サラは国々の母となり、また諸々の民の王たちが彼女から出てくるということになります。さてアブラハムはこれにどう応答したでしょうか。17節にアブラハムはひれ伏して笑ったとあります。まあ、一見相反するような反応ですね。彼は主の言葉を聞いて恐れを持ってひれ伏しました。ところが下を向いた彼の顔は笑っていました。どういう笑いだったのでしょうか。それは続く括弧の中の言葉からわかります。アブラハムは心の中で言いました。100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。一言で言えば不信仰の笑いですね。信じられない、そんなバカなことがあるだろうか。これまでは彼もサラから後継ぎが生まれることを待ち望んできました。しかしその導きはないようだと考えてハガルを通して子供を設けました。あの出来事からもう13年も経過しています。自分は今99歳、あと1歳で100歳、サラも90歳。そんなことは果たしてあり得るのだろうか。主は一体何をおっしゃっているのだろうか。そんなことを頭に思い巡らして思わずおかしくなって吹き出してしまったアブラハムの姿がここにあります。そこで彼は神に言いました。どうかイシュマエルが見舞いで行きますように。まあ、これだけを見ますと我が子を思う父の祈りと聞こえますけれども、確かにアブラハムはイシュマエルの祝福を願う父ではありました。しかしこのアブラハムの祈りは直前で語られた主の言葉を否定する発言ですね。今更サラを通して子供が与えられるなんてことはありえない。ですからすでに今おりますイシュマエルが祝福されますよ、主がこうして我が家を祝福してくださいますようにと彼は祈ったのです。それに対して神ははっきりと19節で、いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだと言われます。またその子をイサクと名付けなさいとまで主は言われました。イサクという言葉には印がついていて、欄外の中を見ると彼は笑うの意とあります。ですからこれは明らかにアブラハムが今笑ったということと関係していますね。神様はどういう意図で彼は笑うというイサクという名を付けなさいと言ったのでしょうか。アブラハムはこれから生まれてくる子にイサクと名付けることによって自分がこの時に笑ったということを思い起こさせられるでしょう。つまり自分は主の言葉をすぐには信じなかった、自分は不信仰だった、それでそんなことはありえないと笑ってしまった、このことを必ず思い起こすに違いありません。ですけれどもこの名前は単にアブラハムが不信仰だったということを永遠に責めるための皮肉ではなかったと思います。確かにアブラハムは不信仰によって笑ってしまいました。しかし神様はアブラハムのその理解を超える御業を行ってください、
奇跡的な力を持ってついには良い意味での笑いを与えてくださるということです。アブラハムの不信仰の笑いを超えて心から笑うことができる祝福を彼に与えてくださる。アブラハムはこのイサクと名付けることによって人間には不可能なことでも神には可能であるということをいつも思い起こさせられることになるのです。イサクと名前を呼ぶ度ごとに人間の思いをはるかに超えて大きい神様の恵みというものに思いを受けて神様を賛美し、この神様に我々は従っていかなければならないということをいつも思うように導かれるはずなのです。主は20節でイシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れたと言います。先にイシュマエルの御前に行きますようにと祈ったその祈りを私は聞くと主は言います。神は彼を祝福し大いに増やし12人の族長たちを産むとあります。この12は将来のイスラエル12部族に対応しそれと同じような祝福を与えてくださるという意味なのでしょうか。しかし主ははっきりと言われます。私の契約を立てるのはイサクとの間にである。創世記3章15節で神様が与えてくださった約束、すなわちやがて女から出る一人の子孫を通して人間を救うと言われたあの原始福音はアダムから節に受け継がれその後エノシュ、エノク、ノア、セム、そしてアブラハムと受け継がれてきました。この約束を担うのはイサクであると言われたのです。そのイサクの誕生は来年の今頃であるということもここで言われました。時期もはっきりとここで主は明確になさいました。そうして主はアブラハムと語り終えて彼のもとから登っていかれたと22節に記されています。さてこれに対してアブラハムはどのように応答したのでしょうか。23節以降に記されているのは彼は主の命令に従順に従ったという注目して良いと思われることは22節に神はアブラハムと語り終えると彼のもとから登っていかれたとこの書いてあったことです。つまり主はこの場からいわば去っていかれました。もうこの場には、ある意味でいませんでした。もちろん神様は偏在の神様でありますけれどももうこの場にはある意味でおられませんでした。主が引き続きこの場におられてさあアブラハムがどうするか監督をしているような状況ではありませんでした。そういう意味で今すぐこれをしなければならないというプレッシャーは彼にはありませんでした。これからどうするかある意味でアブラハムは自由でした。そんな主が去っていかれた後だったのにアブラハムは早速これを実行したということが言われている。これがいかに彼の自発的な応答であったかということがわかります。いかに自由な心でこれをしたかということがわかります。主が去っていかれこの場におられない状況で彼は直ちにこの作業に取り掛かったのです。23節で強調されていることの一つは神が彼に告げられた通り行ったということ。自分が割礼を受け、その子イシュマエルが割礼を受けただけではありませんでした。主は前回見た10節で、あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさいと言っておられました。12節、13節でも、それをより詳しく、家で生まれたしもべも異国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものもそうである。あなたの家で生まれたしもべも金で買い取ったものも必ず割礼を受けなければならないと主は言われていました。 アブラハムはその通り、この23節に書いてあります。彼の家で生まれたすべてのしもべ、また金で買い取ったすべてのもの、すなわちアブラハムの家のすべての男子を集め、神が彼に告げられた通り行ったと書かれています。そしてその日のうちにそれを実行したとも言われています。彼は主に従うことを遅らせませんでした。明日になってもう一度よく考えてからどうするか決めようという態度ではありませんでした。私たちの主に対する服従はどうかということもこう考えてみたいのです。明日になってから、もう一度よく考えてからにしようというふうにはアブラハムはしませんでした。つまり彼の心に迷いはありませんでした。彼の心は決まっていました。ですから即日決行したのです。実際にはどれだけ大変な作業だったでしょうか。創世記34章25節を、後のエピソードには割礼を受けて3日目の者たちについてこう書いてある話があって、彼らはその傷が痛んで敵に襲われても戦闘不能だったと、そのような話が出てきます通り、この割礼を受けた後しばらくは普通の生活ができないほど激しい痛みと戦わなければなりません。アブラハムの家の中にこれに反対する人たちは出なかったのでしょうか。しかし結果は皆が従ったのでした。皆がアブラハムの指示に従い、神の民の印を受けて歩むことに同意し、これを実行しました。これはアブラハムが99歳、イシュマエルが13歳の時であった。26節にはもう一度その日のうちにと、これを行ったことが繰り返されて強調されています。また最後の節にも彼の家の男たちは皆一緒にこれを受けたということがもう一度確認するかのようにして述べられています。この日一家を挙げて主との契約関係にある印である割礼をその身に受けたアブラハムの心にはどんなに大きな喜びと希望が満ち溢れたことでしょうか。アブラハムの話は12章から私たちは見てきております。12章で主の証明に従ったアブラハムが記された後、13章と14章は特に土地の約束に関することに焦点が当てられています。そして15章以降は子孫に関することに焦点が当てられてきました。15章最初の時点を振り返ると、アブラハムの心は心配で特徴づけられていました。ですから主は彼に恐れるなと語りかけ、そしてあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない、アブラムはダマスコのあのエリエゼルなのでしょうか、通ったのに対し、あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないと主は約束されました。そして彼を外に連れ出し、天の星を仰がせて、あなたの子孫はこのようになるとアブラムは励まされました。アブラムは主を信じ、その信仰が義と認められたとそこで書いてありました。ところが彼はその後の16章で失敗しました。人間的な方法で子供を得ようとして自らに災いをもたらしました。そしてあれから随分と時間が経ったこの17章、ここでもアブラハムは主の言葉を聞いて最初は笑いました。とても信じられませんでした。しかしその彼はこの17章を通して主に導かれて最後は信じました。主が去って行かれた後、この割礼を皆で受けたというところに彼の信仰が表されています。年老いた自分とさらに主が子供を与えてくださるということを彼は本当に信じて その信仰の表れとして割礼を受けました。彼のこの信仰についてヘブル人への手紙11章の11節から12節にこのようにあります。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。こういうわけで一人の、しかも死んだも同然の人から、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多くの子孫が生まれたのです。15章最初の時点では不安に揺れていたアブラハムでした。その彼が17章この終わりの時点ではしっかりと主に望みを置いて立っています。ですからアブラハムが今ここでこのようにあったのは、ただただ主の恵みによることです。主の憐れみと忍耐深いお導きによることです。と同時に、その恵みに預かって、その恵みをいただいて、アブラハムが主への信仰を行いに表したということにもよく注目する必要があると思います。彼はこの17章をかけて語りかけてくださったその主に対する信頼と感謝を、一家全員主が去られた後割礼を受けるということにおいて表しました。しかもその日のうちに彼はそうしました。このように応答した彼に、いよいよ神の約束は実現されていくこととなるのです。この箇所は今日の私たちにどう適用されることでしょうか。神はアブラハムへの約束を果たし、ついに救い主キリストを誕生させ、その方によって創世記12章で見た地のすべての部族はあなたによって祝福されるという約束を成就されました。今や異邦人である私たちがこうして誠の神を信じて歩む神の民とされています。その私たちもアブラハムと同様、ただ恵みによって支えられている者たちですが、その私たちもまた神との契約関係の中に生かされている者たちとして主に応答する歩みが求められています。契約関係にあるということはそういうことです。その一つは、その主に応答する歩みの一つは、この17章で見た旧約時代の割礼に対応する新約時代の洗礼を受けることです。神はこの神の民としての印を受けよと言っています。私たちは感謝してこれを受けるべきです。また神が、私はあなたとあなたの後の子孫の神となると言われ、この契約の印を子供たちにも与えるようにと言ってくださっていることを感謝して、今日の私たちもアブラハムの子孫としてそのようにすべきです。しかし主に従う応答の歩みとは、単に洗礼を受けることだけにとどまるものではありません。それは神が命じるすべてのことに従う生活ということも含みます。それらは恵みをもって導いてくださっている神様への感謝の応答であり、また返礼的応答、このお返しする、お礼を返しする返礼的応答です。今日の箇所で主への信仰を従順な歩みに表したアブラハムは、後にイサクを捧げることにおいてさらにはっきりとそのことを表します。そのような従順の歩みに私たちの信仰は具体的に表されていかなければならないということを、私たちは今日の箇所から教えられるのです。神はアブラハムに、私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となると言われ、アブラハムは、 この契約を結んでくださっている主に感謝し、主を信じてその信仰を主に従う歩みに表しました。この私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となるという契約のエッセンスは、以後聖書の中で繰り返し述べられ、最終的に聖書の一番最後のヨハネの黙示録21章3節4節で次のように成就すると言われています。ヨハネの黙示録の21章3節と4節、見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。契約関係にあるものを神様は最後にこのようにしてくださるということが言われています。今はまだこの最終的成就の途上にあるという意味で、日々戦いの中にある私たちでありますけれども、神はキリストを信じるアブラハムの子孫である私たちを同じ契約の中で導いてくださっています。私たちもこの創世記17章で神が示された、私はあなたの民、あなたの後の子孫の神となるという主との親しい恵みの契約関係の中に生かされているということを信じ感謝しているものとして、主が言われることに従う応答の歩みを捧げるものでありたいと思います。そしてこの神を私の神として持つという、全てに勝る幸い、またこの神によって神が用意くださっている最善の祝福へと必ず導いていただけるという神の民の幸いに生きるものとされたいと思います。お祈りいたします。恵みに富みたもう天の父なる神様、先には不安で揺れていたアブラハムでしたが、契約を結びその印までくださるあなたに導かれて信仰にしっかりと立ち、その日のうちに割礼を受けました。あなたが自分と自分の子孫の神となってくださるという約束を信じ、その印を受けたとき、アブラハムの心にはどんなに大きな喜びと希望が満ち溢れたことでしょうか。その信仰に歩んだ彼に、いよいよ約束の祝福が成就されていくこととなります。このアブラハム契約の成就として、今や私たちにも福音が述べ伝えられ、キリストを信じる私たちもあなたの民とされています。この旧新約聖書を貫く一つの恵みの契約の中に私たちも入れられ、導かれていることを感謝して、私たちもアブラハムのようにあなたへの信頼と感謝をあなたに従う歩みに表すもの、告白するものでありますように。今必ずしも思うような願うような状況にないとしても、あなたが私たちの神でいてくださること、そのようなあなたは私たちは必ず良い祝福へ導いてくださることを信じて、喜びを持ってあなたに従う歩みを捧げる者たちでありますよ。この契約関係をいただいている民の喜びと力に私たちを生かしてください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。